おもころご覧の皆さん、こんばんは。ラジオ、ゆうてる間にいっちゃってるでは、毎週水曜、世の中の様々なゆうてる間にいっちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私、加藤と、そしてメイムシーの、
長島と申します。
第141回、ゆうてる間にいっちゃってる、始まりました。
メジャーリーガーの、田中のマー君。
はい、はい、はい。
田中マー君がですね、はい、日本球界に復帰しまして、まあ、野球の選手ですね。
うん。はい、はい、はい、はい。
で、まあ、楽天っていうチームに、はい、入ったんですけれども、
うん、
この現役バリバリのメジャーリーガーがこの日本球界に帰ってくるってなかなかないことでですね、
これなんで戻ってきたんですか？
はい、なんかやっぱりコロナの影響で結構メジャーリーグの各球団も経営になかなか困っていてですね、軒並み契約がみんな遅れてるんですよね。海外って年俸すごい高いんで、まだ一流選手なんかも全然契約をしてない段階で、なんで田中のマー君はなんかね、多分先んじて、まあいいタイミングだし、でかつ田中のマー君やっぱ男気熱い人なんで、
はいはいはい、
この楽天っていう東北の地で震災10年、はい、震災から10年っていうところのその節目でちょっとこの日本の皆さんを元気にしたいみたいなちょっとね気持ちもあったりしつつですね、はい、はいはいはい、なんかいろいろな要素が噛み合って、まあ、今回帰ってきたっていう感じなんですよね。
まあ、古巣に戻ってきたっていう。
そうそうそうそう、
ってことはこれ、佐藤田舞も、
うん、あ、そうそうそう、そうなんですよ、うん、おっしゃる通り
佐藤田舞も戻ってきてる。
そうなんですよ。
なるほど、は
い、これまたそうなんですよ。で、はい、ほら、バーグのみんなさ、野球結構ね、なかなか知識ね、ちょっと遠いじゃないですか。
あ、そのおもころであったりとかバーガーマンバーグのメンツっていうものが野球に対して知識があまりないと。
そう、
はい、
で、多分野球場に行ってね、野球見たことある人ってかなり少ないと思うんですよね、うん、
まあまあまあ、うん、世代的にはないわけではないですけど、
はいはいはい、
なかなかね、うん、よっぽどなんかチケットもらうとかでもない限りは。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、それは結構ね、本当に野球興味なかったらそれは当然のことで、うん、はい、ただやっぱりこの年齢でしかも、マー君も帰ってきたことですし、
もし何トラさんみたいな言い方しない
で、もしね、そのコロナが落ち着いてうまくマー君のチケットが取れたら、これこそこうやっぱみんなで野球場行ってちょっと僕案内させていただきたい。
あ、前言ってた、みんな野球場に行きたいっていう。
そう、
野球場って今やってるんですか？
はい、かなり人数を絞って去年はやってました。で、今年はちょっとどうなるかまだ分かんないんですけれども。
あ、そっかそっか。
はい、そうなんですよ。ただすでに楽天なんかはシーズンチケットがかなり売れてるみたいな話聞くんで、多分売り出してはいると思うんですよ。
はいはいはい、
うん、
じゃあマー君の試合、ね、
そう、
じゃあ 楽天が東京でやるときってことですか？
いや、おっしゃる通り、すごいおっしゃる通りで、はい、楽天がその関東でやる、まあ、埼玉なり千葉なりっていうね、機会があるんですけども、それかもしくはもう僕らが仙台行っちゃうとかね。
そこまで、
うん、そこまで、うん、そこまでなんですよ、これは。ま
あ、仙台そんな遠くないからな。
そうなんですよ、
新幹線とかね。
うん、そうなんですよ。で、本当にね、マー君のピッチングを生で見たなんてね、うん、一生語りつけますよ、本当に。
でも知らないじゃないですか、はい、その他のピッチングを。
あ、確かに、うん、
だからすごいかどうか分かんないじゃないですか。
あ、すごい指摘いいですね。
プロ野球選手はみんなこんぐらいじゃないのと思ってるんですけど、
うん、おっしゃる通りですね、
はいはい、
うん、なんでそこのね、差分は確かに感じられないから、どの程度すごいかみたいな他と比べて、はい、まあ、ないんですけれども、なんかそれをきっかけに野球そのものをはい、はい、球場の雰囲気だったりとかを見てほしいっていう感じですかね。
あ、そんなに、うん、いいってことですか？
そうなんですよ、そんなにいいって感じですね。
楽天、なんでしたっけ、うん、楽天ドームなんていうんですか？
ですね、あ、球場わかんないわ。
球場名、
うん、球場名なんだろう、
の本拠地の、ね、ドームなりっていいところなんですか？
はい、楽天生命パーク宮城っていう感じでしたね、今ね。
何それ、
は
い、
何ですね、
生命パーク、
はい、これやっぱり、はい、楽天っていうね、いわゆる新興企業というかね、結構、まあ、
球団としてはね、
そう、球団としてはベンチャー企業が、まあ、買収したってこともあって、やっ やっぱり早くからその観客を楽しませるためのこの球場作りみたいなのは 着手してた球場なんで、はい、あの僕行ったことはないんですけれども、これは期待できると思います。
行ったことないけど大丈夫ですか、じゃあ。
そう、そういうこと、そういうこと。
みんなわかんないですけど大丈夫ですか。
まあ大丈夫大丈夫、うん、
まあじゃあ東京ドームとかそういうのよりも、
うん、
下手したら楽しいんじゃないかってことがあるってことですか。
かもわかんない、うん。
なるほどね、うん、まあじゃあ仙台旅行ついでにみたいな意味合い。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、本当にね、そこのついででいいと思うんですよ実際、うん。
じゃあ逆にハードル上がりません。
うん、
だってみんなでね、
うん
うん、どっか都内でじゃあ野球見に行こうだったら、まあ腰はね、うん、簡単に上がりますけど。
そうね、
仙台の旅行行こうってなって、かつそこでのメインは野球見に行きますよってなった時 に、
はい、
その仙台の旅行の中でどれだけ野球がこう占めるか、うん、別に見たく見たいってわけでもないのに野球に、
はいはいはい、
ね、旅行のその貴重な時間を割いて行った時ってよっぽどハードル高いと思うんですよ、はい、よっぽどじゃないと、
おっしゃる通り、
ね、
うん、
楽しめないと思うんで、
はいはい、これそしたら、
これかなりだからハードル上がるんですけど大丈夫かなっていう、そう、よっぽどね、そのマー君のピッチングというものに自信があるのかどうか、
はいはい、やっぱり神宮でいきましょうか。
マー君のピッチングはそこ、
いや、そうなんですよ、あのね、補
えない、ね、
すごいいいこと言って、この、
はい、
マー君と他の選手がどれだけ差がすごいかっていうのは、やっぱりあのもうトップレベル同士なんで、はい、正直ね、見た目のね、凄さはね、あの、あんま変わんないと思うんですよ。はいはい、うん、なんで、はいはいはい、それだったらやっぱり、まずは神宮からっていうのは、全然あるね。ごめんなさい、ごめんなさい。
神宮はどうなんですか、うん、神宮はいいんですか。
はい、神宮もいいです。いいですし、やっぱりこれもう一番いい理由は、はい、本当買っちゃう、もう本当にお見通しで、はい、もうめちゃくちゃ近いっていうね。
ああ、まあね、
うん、この近さ、まあ、手軽さ、
行ってあんまりでもまあまあという経験上いいなっていうのはあるかもしれないですけどね、
うん、そうで、うん、神宮なんかはほら帰りにさ、はい、野球の試合終わるのがだいたい9時過ぎぐらいだから、まあ、帰りに一杯飲もうかみたいなところも全然できますし、はいはい
はい、なるほどね、
うん、で、あとはそのあと神宮はね、毎試合ね、花火が上がってたんですよ当時、
はい、
うん、なんで、ね、まあそこもね、まあ正直花火観戦っていうところも含めて、
なるほど、
うん、
まあ野球っていうのはメインだけども、
あ、そうそう、
周りのことを楽しむ上で、
はいはい、
神宮もいいんじゃないかと。
でもね、海外とかは結構その視点多くって、あの野球は別に野球だけじゃないっていうね、楽しむ要素は、
はいはいはい、
当然野球興味のない家族もいるんだけども、家族では来なきゃいけないみたいなね、うん、来てほしい、はいはいはいはい、行きたいみたいなところもあったりもするんで、
はいはい、
そういった興味ない人でも、あの、可能な限り楽しめるような仕掛けはあると思います。
なるほどね、
うん、
まあ、
そう
そうそう、じゃあ一回それは言っといた方がいいのかもしれないですね、もしかしたらね。
お願いします、お願いします、
先に神宮なりをね、
はい、そうですね。
で、まあ、そこで、
うん、
まあ、楽しみ方が分かった人が、
うん、
仙台とかね、
そうね、
行くっていうのは一個いいのかもしれないですね。
ありがとうございます。
じゃあもうマークは関係ないと。
関係なくて大丈夫、う
ん、何の話だったんだけど。
いや、でもね、正直ね、僕ね、もうめちゃめちゃ楽しみで、はい、やっぱりあのできるだけやっぱマー君の、あの、うん、おかげでマー君が来てよかった、マー君をこんだけね高いお金出して、うん、楽天良かったよねって思ってもらえるように、やっぱり僕ね、結構楽天に寄せましたね今回。いわゆる
寄せた、
うん、うん、あのいわゆる楽天経済圏みたいな話あるじゃないですか。
ほうほう、
うん、楽天全部楽天のもので完結させれば、うんうん、もうポイントもつくしみたいな観点でね、全部楽天に寄せる人いるんですけれども、僕はまあそういうんじゃなくて、はい、普通にやっぱマー君に還元したいからってところで、うん、まあ、楽天のサービスをいろいろ使うようにしてますし、あとはその、
そうなるんですか、それって。
わかんない。わかんないんだけど、やでね、そう。で、
はいはい、
あと、楽天イーグルスがやってるマー君のファンクラブじゃないわ。楽天のファンクラブですね。うん、楽天イーグルスのファンクラブ、はいはいはい、野球の。うん、はい、それもね、ちょっとね、ちょっと入会要項なんかちょっと見ちゃったりなんかして。
入ってはいない、まだ。
入ってはいないですよ。ただ、僕ね、マー君のね、ユニフォームは買う気しますね。うん、
あ、じゃあマー君、別に今まで楽天のファンだったわけではないんですよね。
ないです、ないです。
あ、うん、じゃあもうこれマークきっかけに楽天、ちょっと今年は応援しようかなという。う
ん、おっしゃる通り。
かつ楽天にも還元するような。
うん、おっしゃる通り。
へ、う、ぇ、んえー、うん。じゃあ、まあそこからですかね、
うん、
じゃあ。
そうですね。うん、
はい。
そうなんですよ。
じゃあ、長嶋さん、じゃあ、マークのファンクラブにまずは。
うん、そうね。あの、
いくらぐらいなんですか？
あのね、楽天のファンクラブが一番、うん、低いコースで1万円ぐらいなんですよね、楽天のファンクラブが。
あ、結構する。月？
うん。あ、いや、ね、年です。年の、
年間。あ、年間びっくりした。
うん、そう、はいはいはい、で、年間1万5千、これね、野球のチームのファンクラブが総じてそうなんですけども、はい、結構ね、元が取れる仕組みになっていて、
は
い、
あー、チケットなりなんなりってことですか？
チケットなり、あとね、グッズがすごい送られてくるんですよ。
へー。
うん。なんでね、すごいね、まあ、基本、結構お得に作られてますっていうのと、
はいはいはい、
あと、とはいえ、楽天も、もう、マーク人気がすごすぎて、はいはい、ジャージとかもね、もうすでに元が取れるぐらい、マークに取ったお金の元が取れるぐらい売れてるみたいな説もあってですね、うん。で、もうマークの専門のファンクラブ、楽天のチームのファンクラブじゃなくて、マークの選手のファンクラブを作ろうっていう画策今してるみたいで、そこができたら僕確かに楽天が、それできたら確かに熱いですね、僕は。
でも楽天から移籍する可能性もまたあるわけじゃないですか。
おっしゃる通りです。ですね、
どうなるんですかね、それね。
はい。いや、そうなんですよ。なんで、ね、本当に1年間もう一生懸命応援するっていう気概で僕は頑張りますね。
じゃあそれに、
はい。
まあ入っていただくことになるのかな、そのユニフォームを買おうとか持ってるならね、
ね、
逆に、うん。うん。お得になるのなら。ま
あ、そうね。だから本当にシーズン中の、この今ラジオの収録は、
はい、
僕そのマークのユニフォーム着て収録するかもしれない。
は
い、
すいません。
豪
速、じゃあトークの方のね、豪速球もちょっと。
いや、いいね、いいね。
メジャー級のやつ頼みますよ、本当に。
素晴らしい。素晴らしいね。いいね。
ね、
いいね。
じゃあ、言うてる間に行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。
言うてる間に行っちゃってるはい、今回もゲストなしのリモート収録会でございます。
はい。
バグハンバーグバグ内、性格がいい人ランキング。
お。
はい。
はい。
これね、まあもう、先週、先々週でやってるんですけども。
はいはいはい。
僕が社員のみんなに、
うん、
投げて、質問投げて、うん、それの投票結果ですね。
うん。
発表させていただくというような。今回は性格がいい人。
はあ、いいですね、
はい。こういうのってやっぱり一緒に働いてたりとか、いいね、まあ近しい人じゃないとわからないわけじゃないですか。
うん、
僕らなんかまあインターネットでいろいろ活動してますけど、
うん、
まあいい人そうに見えるとかね、
うんうんうんうん、
この人いい人なんじゃないかっていうのは、まあもちろん、にじみ出るものはあるとは思うんですけど。
はいはいはいはい。
はい、そんなもんいくらでも作れるんでね。
そうね。はい、おっしゃる通り。
みんな嘘ついてるんで。
うん。そうそうそう。そうね、いや、でもそうそう、おっしゃる通りです。
どんな悪人だろうがね、
うん。
はい。いい人をぶることはできるんで。
うん。
まあ、本当にこの人はいい人だなという。
はいはいはいはい。
はい。人をね、うん、今回決めようと思います。
すごいね、これは。はい。
なんでこれまずは、いいですね、だからもう最終ですけども、はい、長嶋さんのね、最後の投票、一、うん、票入れさせていただいて決めようかなと思っております。はい。はいう
ん、これはなんかさ、今までの投票と、もうちょっと違って、うんこれ1位になったら結構確実に嬉しいかな、うん、なんか。
ああ、まあ前までのやつは、あまあ狂ってるっていうのはまあ両方ね。
うん、両方。
意味ありますし、うん。まあ喧嘩が強いっていうのはまあある種恐れられてるという意味もありますからね。
うん
はいはいはい、
そうね、
はいはい。うん。
で、これ結構僕パッと思い浮かんでですね。
はい。
うん。ちょっとじゃ結論から言っちゃいますと。
はいはいはい。
僕山口くんです。
あ山口さん、
うん
はい、
で結構前提として、うん、みんなバーグのみんな性格いいっていうのが僕の中であってですね
はいはいはい、
はい僕今までね6社経験してきたんですけれども
はいはいはい
と言いつつも僕結構人に恵まれてきてるから基本みんないい人なんですけれども、
うんうん、
やっぱりその年配の方だったりとか上の人とかはやっぱりどうも、うん、やっぱりちょっといじらしねなんかこうなんかねなんかこうちょっとずる賢いというかちょっとなんか意地悪というか、
はいはいはい、
ちょっとそういうね裏表あったりとか、うん、なんか分かんないですけど例えばはしご外したりとかねよく言うのがね、
うん、はいはいはい
まあ少なからずあったんですけれども本当にね目を疑うぐらいみんな性格がいいというか裏表もあんまなくてですね、うんうんうん なんか例えば本当になんかね、あの人をはめてやろうとか、その、
はいはいはい、
あのなんかこの派遣争いだったりとか、そのなんて言うんだろう、このなんだこの、あのなんだろう、このあのなんて言うんだっけ、このほら、
なんですか、
社内でさ、あの、
はいはい、
チームに分かれるとか軍隊に分かれるみたいな縄張りというか、
派閥ですか、派閥とかも
さ、はいはいはい、あの、うん、もうみんな全くその作り方すら多分あんま分かんないと思うんですよね。
まあそんなでかい会社じゃないですからね、そもそも、ね、
はいはいはい、そうね、はいはい、うん、だからね、もう本当にみんなあの前提結構いい人で、うん、まあね、我が社のことを褒めるのもちょっと気持ち悪いんですけれども、まあ、実際そうでですね、はいはい、でその中で、うん、まあ、僕山口くんっていうのを挙げさせていただきましたと、
はい、
うん、
はい、
で、なんか一番の、あの決定打としては裏表がなさすぎるみたいだね、うん、
ああ、はいはいはい、
うん、でなんかその純粋だし、すごい人のために還元しようみたいな気持ちも、うん、大きい人で、時になんか会社の利益度外視して、はいはいはい、みんなのためになったらいいじゃんみたいな気持ちがなんか人一倍なんか強いイメージありますね、うん、
はいはいはい、はい、
うん、であとなんか、まあ、正確に言うとはなんかね、直接的には関係ないかもしれないんですけども、なんかわんぱくなんですよ彼って、はい、
ほう、
わんぱくがまたなんかね、その性格いいっていうのをなんかちょっと加速させてるというかね、なんかその
イメージ的なね、性格の、
そう、イメージ的な押し上げてる感じはありますね、は
い
は
い
は
い、なるほどね、
一番わんぱくだし、なんかひょっとしたら精神年齢も時として一番低いかもしれないですね、うん、
時として、
うん、時として
はいはいはい、まあ、これ山口さんに1票という、
そうなんですよ、うん、
はい、じゃあこれでね、決まったんで発表していきたいんですけども、
お願いします。
第1位は、
はい、
山口さんです。
あ、本当にやっぱり
これはもうダントツですね。
あ、ダントツだった。
コメントとしてはまあ怖いくらい優しいと、この前長嶋さんの家に行った時、わざわざレンタカーを借りて家まで送ってくれたっていう、
すごいのよその話なんかねあのさ、なんか山口、はい、マンスン君、休みの君、モンゴルダイさんが僕にね、はい、僕のレコードをちょっと買いたいみたいな話があって、
3人で別に記事とか、
うん、
仕事とかじゃなくて完全プライベートのやつですね。
じゃあ、そうなんですよ、3人で打ち切って、はいはいはい、まあその時ちょっとね、時勢的にちょっとコロナがやんわり落ち着いてた頃で、確か11月ぐらいだったか、うん、11月上旬ぐらいで、うん、でその当時僕山口くんと同じマンションに住んでたんで、山口くんもなんか顔出すわなんて言って、はいはい、山口くんも来てくれたんですよ。
はいはいはい、
うん、でそしたらなんか
引っ越しの前にちょっとあれですよね、
そう
レコードとかちょっと片付けたいなっていう時ですよね、長嶋さん。
そうなんですよ、うん、
はいはい、
でそしたらなんか休みのくんがね、思いのほか結構購入しちゃって、うん、あ、これちょっと長嶋さん家の近くのコンビニからちょっと宅急便で送ろうかななんて言ってたら、
はいはいはい、ああ、まあまあまあ、
うん、山口くんが、あ、いや、それだったら俺送るで、みたいな感じで、
はいはい、
レンタカー借りてきて、で、そのままみんなの家まで運び届けたっていう。
それ、レンタカー借りてそうやった方が、かかってません、うん、なんなら。
いやいや、そうなんだよ。かかって
お金とリソース。
お金とリソースもかかってるし、
ね、
うん、そうなのよ。いや、だからね、なんか、ちょっと本当にね、怖いですよ、それ確かに。はい、この、
はいはいはい、
山口くんには何のメリットも変な話ないんですよね、これ。
はいはいはい、はい、
うん。
これ僕も、まあ僕も、うん、山口さん入れてるんですけど、
はいはいはい。
僕も本当上京したてぐらいの頃、
うん、
21歳、まあこれちょっと言ったかもしれないですけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃ一人で家行るときに風邪ひいちゃって、
うん、
めちゃめちゃ高熱が出て寝込んでたんですけど、はい、まあ、それかなんかミクシーかなんかで書いたかなんかで、
はいはいはい。
まあ、めちゃめちゃ風邪ひいたわみたいなの書いてたら、うん、当時国分寺、まあちょっと中央線のちょっと奥の方に住んでたのに、
うん、
わざわざまた1時間ぐらいかけて山口さんがポカリみたいな水分とか栄養ドリンクとかを家に来て置いてってくれて、
うんうんうんうん、
で置いていくだけでスッスッと帰ってって、よく考えたら、まあ、往復2時間ぐらいかかるだろうなと思って、ね、しかも別に買ってくるものもね、普通にただ置いてっちゃって、別にこっちがお金支払うわけでもなく、
やば、
朦朧としてますから僕も、
うん、
そう、まあ実際助かったんですけどね、めちゃめちゃ、
僕ちなみにその話
聞けないぐらい、
初めて聞いたわ。
あ、本当ですか。
うん、怖
っ。そうで、別にそんなにこう仲良くしてたわけでもないですよ、本当上京したてだったんで、うんうんうん、
はい、
まあちょっと挨拶したことあるぐらいの、まだ、
はいはいはい、はい、
入ってね、
うん、
はい、なんか多分書き込みだけを見たかなんかで来てくれたんですよね、家まで。 一回家で遊んだことあんのかな。まあそんぐらいですね。で
もそんぐらいでね、言
う
て、
はい、そっからもうこの人はめちゃくちゃいい人だなっていうの
ね。
うん、ちょっと嫌じゃないですか。なんならまあその別にね、急なおせっかいとかもちょっと しづらいじゃないですか。あんまりこう、
うんうんうん、
ね、仲がいい人じゃない場合って、
うん、はいはいはいはい、そう ね、
ちょっと迷惑がられることもあるかなとか思うんで、うん、やれないですけど、
うんう
ん、なんかね、もうとっさに多分体が動くんでしょうね。
いや、そうなんです、そうなんですよ、
山口さん
に、うん、そうなんですよ、
まあ、ちょっとこれコメントでもあるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとした出来事に対する初発の反応がめちゃくちゃ性善説に基づいているので驚くことがありますと。
それすごいね。なんかまとめたコメントやね。
正しいことをしようという。
そうね。だからこそ山口くんがちょっと怒ってる時って、うん、よっぽどのことなんだろうなってちょっと思っちゃいますね。こんな山口くんが怒るって、よっぽどなんかやっぱりこの仁義というか、うん、ね、はい、そういうのに欠けるような行動を誰か取ってんだろうなみたいなね。
あ、よっぽどですよね、確かに。まあ、みんななかなか怒ることはないですけど。
あ、そうそう、それで言うとね、みんなそうなんですよ、うん、なんかね、みんなあんま怒らないしいい人だから、うん、やっぱりみんながストレス感じてたらやっぱりいい感じのアラートになりますね。なんかね、あ、はいはいはい、これなんかよっぽどのことが多分怒ってるぞみたいな、は
い、まあね、なかなかないですよね、
うん、
まあでも特にズバ抜けてということでしょうね。
そうかもね、
はい、性格の良さだけで将来お札に印刷されると思うという。
いや、確かにそのレベルかも。あ、いや、いないもんな、マジでこんなの。
いや、いないかもしんない。今まで会ってきた中でもあんまりいないかもな。
ねえ。
だから、あとは、
うん、
2位の人が2票。
うん、
で、かまどですね。
あ、本当に？
はいはいはい。
あ、それ僕あんまり想定しなかったな、
うん、見た目は言動的に性格が悪そうに感じますが、
そう、
仕事ではめちゃくちゃ優しい、
うん、
でおそらく社内で一番気が使える方だと思いますと。
ああ、なるほどね。確かにカマちゃん、あの、うん、うん、すごい優しい子ではありますね。でなんかカマちゃんが前に歩いてるシーンって結構あってですね、僕、
はい、
多分当時出社タイミングは結構一緒だったからか分かんないんですけども、
はいはいはいはい、
カマド君前にいるなってなった時がね、もうね、もうすごい悲しげなね、あんなでっかい体してすごいちっちゃく見えるみたいなね、哀愁漂ってるんですよ彼。
悲しげな、 それいいんですかそれ。
確かによくはないかもね。
それいいことなの。
なんかね、すごい哀愁漂ってて、本当にこの子はね、多分ね、優しいんだろうなっていうのが、その背中がすごいね言ってますね。
あ、うん、なるほどね、はい、うん、あと、まあひねくれてるように見えるけど臆病なだけと、うん、めちゃくちゃ性格がいいし、まめ、ね、で優しいと、
はいはいはいはい、
まあ結構ね、その体が大きかったりとか、まあ、顔もちょっと濃かったりとか強そうに見えますけど、結構メンタル的にはね、
うん、
こう弱いわけじゃないですけど、
うんうんうん、
結構こう気遣いだったりとか、
そうね、
だったりとか、そういうところのまあギャップもあるのかなっていう。鎌田という優しいっていうのはありますよね。その何してもまあ許してくれるっていうね。
うんうんうん、そうね、
はい、またあんまり荒っぽくないんでね。
あ、確かに確かに、そうですね、
うんうん、ちょっと品を重んじる感じは若干ある。
あー、確かに確かに、
まあそういうところもあるのかもしれない。まああとはもうあと1票ずつ入ってるぐらいですけど、その個人のエピソードとかになっちゃう、
ね、はいはいはいはい、あ、あ、まあまあでもそれはありますよね、
うん、
確かにね。
だから実際まあ2位までなんじゃないかなっていう。
なるほど、はい、なるほど、はいはいはい、はいはい、いやー、いいですね、
はい、
あ、でもいい、まあまあまあ、なんかまあまあちょっと想定通りっちゃ想定通りですね。で、確かにね、はい、まあ、原宿さんとか永田くんとかもめちゃめちゃ性格いいんですけれども、まあ、確かにこう、うん、僕らのこのねメンバーでやっちゃったら確かにランキング入りづらいですよね、やっぱり。
はいはい、
あ、なるほどね。
そうですね、うん、まあまあまあ、あとカンチさんとか。
あ、カンチくんね、そっか。
ギャラクシーさん、
マン
ス
さん
とか。
はあ、確かに確かに。
まあまあ、なんか、
あ、そうね、確かに確かに、
まあ、優しい人が入りやすいのかなって思いますけどね。
確かにな、マンスーン君は、あるな、確かに。
うん。まあ、マンスーンも結構ね、豆ですしね、やっぱ気使ってくれる感じはあるんで。
そう、 そうね、はい。うん。そうそうそう。いや、彼は優しいな。
まあ、その辺は個人的にやっぱり優しいなと思ってくれた人とかいるんじゃないかなと思います
ね。そうかも。そうかも。うん。
特に仕事上の付き合い多いとね。はい。
で、カンチ君もね、めちゃめちゃ優しいんですよね。
はい、はい。そう、カンチさんがまあ言われてる理由としては、まあ、思ったことをすぐ口にするという、
うん、そうね、うん、
はいはい、で以前飲み会中に急になんかムラムラしてきちゃったと言っていた記憶があるという、
うん、めちゃめちゃそのまま言うな 白いな。
別に言わないでしょ、ムラムラしたとして。
言わない
ね。僕ら、仕事の仲間で飲んでる時に、ムラムラしてきちゃった。ね、言わないでしょ。
面白いな。なるほどね。
面白いですね。
うん、いや、いいですね。
はい。
うん。
まだそういう感じでしたね、今回の。
うん、そうね、はい。これさ、
長嶋さんの票はなかったんで。
あ、やっぱり、で
もそれね、やっぱり
いや、そうなのよ。なんかね、僕ね、はい、やっぱこのメンツで戦ったら、うん、それは僕、やっぱ敗票入らないだろうなと思う、実際。うん、
あ、
やっぱりちょっと強敵すぎるわ、
ね。山口さんはちょっとかなりね。
申し訳ない、これ強敵だわ。はい、
まだも個人のエピソードになっちゃいますから。
そうそうそうそう。そうそう。はい、で、山口くんとか、マンスーンくんとかね、カンチくんとかも、ちょっと猛者揃いだったな、今回は。ちょっと
さぞろいでした。
さすがに、で、もう本当にね、はい、これ全然、はい、おベンチャラなしにして、多分そのね、はいはい、僕は圧倒的に下から数えた方がいい、ね、多分早いと思ってて。
うん、大丈夫ですかそんな社
長。いやいやで、いやそう、ね、本当に誤解してほしくないのは、我ながらね、はい、一応我ながら言うなやって話したんだけど、僕が性格悪いわけじゃ、はい、多分決してないと思っていて、やっぱね、はいはいはい、みんなやっぱ強すぎる今回は。あ、もうごめんなさい、本当に我がしたのことをね、言っちゃって申し訳ないんだけど、僕本当にね、
長嶋さん前回ね、うん、全部トップ目指すっていう話をしてたわけじゃないですか。
確かに、あ、確かに確かに、ね、
このいい人、いい性格であるというランキングだけこう下から数えた方が早いとなっちゃうと、
うん、うん、いやそうなのよ、
狂ってて喧嘩強いやつになっちゃうんで。
いや、やば、
一番怖いんですよ。
一番怖いな、それ確かに。いや、
せめて性格が良くないと。
そうね、そうね、ちょっと順位地道に上げていかなきゃな。
そうですね、他のやつぶっちぎり1位だとちょっと怖いんで。
確かに確かに確かに。だわ、
ちょっとここもね、ちょっと中盤あたりにはちょっと入ってもらうような感じで、
うん、そうね、
全体的に上げていただかないとちょっとバランスがめちゃくちゃになるんで。
確かに確かに、
はい、狂ってて怖いやつって最悪なんで、
ね、最悪だよ確かに。
出くわしたくないんだよ、ま
あ、しかもハゲてるね。ちょっと怖いよ、ね、
ハゲてるのはまたね、見た目の慣れてはきましたけど、はい、うん、まあ、こんな感じで今回の
そうね、はい、うん、これさ、
いい人、
はい、クルーのみんなはさ、結構今回ね、うん、いろんな順位つけ て、うん、クルーの皆さんから結構ね、お褒めの言葉というか楽しかったみたいなコメントを、まあ、いただくんですけれども、
はいはいはい、
はい、クルーのみんなはさ、どう思ってるのかっていう、クルー目線から性格のいい人だったりとか、うん、なんかその、はいはいはい、ちょっと、きちがいじみたいやつとか、わかんないけどね、その、
なんてこと言うんです
あ、そう、狂ってるやつか、うん。
はいはい、
まあ、なんか、で、なんか、思うところあんのかなっていうね、クルーの一票。
まあまあまあ。うん、まだそこはね、でも、うん、やっぱ外から見えるっていうものなんで。
確かにね、そうなんですよ。
それはもう、ブランディング力もあるでしょ、絶対に。
それはありますね。それはかなりありますよね。うん、うん、かなりあります。
そうですよ。うん、それを差し引いてのね、
そうね、
やっぱり普段リアルに人間関係重ねてる人からの意見というので、
はいはいはい、そうね、
はいはい、
うん、あとさ、はい、ちょっとさ、話さ、はい、ちょっと関連じゃないんだけど、さっきさ、我が社のことを褒めまくんなよっていうさ、話っていうか僕から出したんだけどさ、なんか僕結構この、はい、みんなさ、優秀だなってすごい思ってて、うん、これ、うん、お前本当に我が社のことをなんかよくそんなね、堂々と、うん、褒められるなみたいなことを言われて本当に恐縮なんですけれども、
そう言われてるんですか、そんなに。
そう言われてるし、たまにね、はい、中からも言われる、普通に
社員、じゃあやめた方がいいですよ。じ
ゃ、ね、僕一回あったのが、いわゆるその、はい、他の会社さんだったりとか他の、まあ、事務所さんとの、はいはい、撮影の時に、うん、はいはい、我が社のね、人が結構いい動きしててですね、いいパフォーマンス発揮してて、はいはい、すごいね、うん、最高だね、なんて言ってたんですけれども、
はいはいはい、
いや、それ人前で褒めないでくださいよ、みたいなこと言われて、すいません、すいません、みたいな感じで、うん、
はいはいはい、
うん。っていうのがあったぐらいなんですけども、なんかね、まあみんな、やっぱりね、うん、素敵やんね、みんなね。
何なんだ、
優秀優秀。まあそんなことがあった
んですけど。いや、そうそう
そう。そうそうそう。思い出しちゃったっていうね。
ああ、みんな素敵やんという話だ
った、ね。そういうこと、そういうこと。はい。
なるほどね。
うん、
まあまあまあまあ、うん、こんな感じで、
うん、
今回の一番いい人は、
うん、
山口さんということで。
ありがとうございます。
はい。
うん、
まあ、これはあんまりね、いろんないんじゃないかなと思いますけど、ね。
ないですね。うん、実際ない。
はい。
うん、
じゃあ次お便りを読んでいきたいと思っております。
はい。はい、お願いします。
お名前、ムミン24歳女さんです。
はい。
おもころの皆さんの卒アル記事を見ていて、加藤さんがマーチングをやっていたことを知り、お便り書かせていただきました。
うん、
私は小学生の頃マーチングをやっており、姉が高校まで全国常連校でやっていたため、家族でマーチングの大ファンです。吹奏楽よりもマイナーでなかなか経験者に出会えないので、加藤さんがマーチング経験者で部長でしかもテナーをやっていたのを聞いてとても嬉しくなりました。高校時代の思い出エピソードやマーチングのお話ぜひ聞いてみたいです。ちなみに長嶋さん、マーチングって知っていますかと。
うんうんうん、
PS マーチング部の男って謎にモテますよねという。
はあ、
はい、マーチングご存知ですか。
はい、ご存知なんですけれども、僕ね、はい、吹奏楽とごっちゃになった、マーチング自体はもちろんマーチングって分野は知ってるんですけども、吹奏楽とごっちゃになった部分があって、
はいはいはい、
あ、加藤君は吹奏楽でもなくてマーチングなんですね。
マーチングですね、僕は。
はあ、でもマーチングってない高校結構あるよね、多分ね。
はい、ない高校は多いですね。吹奏楽はまあ結構多いのかな、
ね、
あるのは。
そうそうそう、吹奏楽は、うん、吹奏楽あると思うんですけども。
はい、
はあ、そのさ、すみません、最後の PS がちょっと気になったんだけど、
はい、
マーチング部の男ってモテます、モテるの。
いや、モテないです。
いやいや、僕もね、正直ね、モテるイメージあんまないかも。うん、
モテなくて、
うん、
これ驚愕だったらモテると思うんですよ。
はいはいはいはい、
要は少ないので男性が。
はいはいはいはい、なるほどね。
そう、需要と供給が合ってないんで、
はいはいはい、
男性側が、うん、まあ、モテるっていうことは多いと思いますね。
あとは、はいはいはいはい、
先輩後輩関係ができるんで、
はいはいはいはい、
技術を教えるという方向
になるので。なるほどなるほど、
はいはい、
うんうんうん、
持ってるポテンシャルよりは多分この高校から始めるっていう風になると、
うん、
技術的な面が多いんで、多分
そっかそっか、
先輩が教えるっていうことが多かったりとかするんじゃないかなという。
うん
うんう
ん、
ただ僕はめちゃめちゃ男子校だったんで。
はあ、
その何もないですよね。だからね、そもそもモテるっていう現象が起きない。
そうよね、
場所にいたんで。はい、
え、マーチング、
マーチングと吹奏楽は違い分かります？でも、
はい、マーチングはさ、歩きながら打楽器を鳴らすみたいな感じでしょ、イメージ。
まあまあ、でもそういうことです、そういうことです。うんうん、マーチですね、要は。
マーチか、うん、そうね。うん、
ね、鼓笛隊みたいな。
はいはいはいはいはい。
ね、まあ、吹奏楽は楽器を座ってますけど。はい。
うんうんうん。僕ね、ね、映画で、数少ない見た映画で、うん、マーチングのなんかあったんですよね。なんか、これは別に映画というか、なんかドキュメンタリーで映画見て、ムービーみたいな感じなんですけども、なんかそのカニエ・ウエストっていうですね、海外のラッパーだったりとか、
はいはいはい、
曲作ってる人が、はいはいはい、なんかそのマーチングを従えてなんかねやるみたいなね映画があって、うん、そうそうそう、はい、それ内容ちょっと全く覚えてないんですけれども、はい、はいはい、見た記憶がありますね。
全く覚えてないことあるんだ、
うん、そうそうそう、ちょっとびっくりするぐらい今話し始めて全く覚えてなかったと思って。
全く覚えてないことある。はい、まあ、でも海外とかアメリカはね結構活発で、
うん、あ、そうですよね、そうですよね、
そうです、アメフトとか、うん、まあ、野球とかのね、
そういうことですよね、
途中に要は上から見るんで、
はいはいはいはい、
ね、球場とか上からお客さん見てるんで、そのドリル演奏っていう、うん、まあ、じゃあこう動きながら演奏するっていう、
うんうん、
そういうのが結構活発なんで、
うんうんうん、
アメリカは結構メジャーなんですけど、
そうよね、そうよね、
まあ、日本はねあんまりそういう文化がないので、
うんうんうん、
結構上から見下ろすっていうねことがそんなにはないので、
うんうんうんうん、
言うて野球もやっぱ野球として楽しんでることが多いので、
なるほどなるほど、
はい、あんまりねやることはないんですけど、
うん、うんうんうんうん、
そうですね、だからマーチング、うん、なんでしょう、僕は適当に勧誘されて入ったんで、
へー、
あんまりこう好きでやってたっていう感じよりも、まあなんかやんなきゃなっていう感じでやってた。
なるほどなるほど、
はい、
でも加藤君、その何テナーをやってたっていうのは、
はい、テナーっていうのはテナーサックスじゃなくて、
うんうん、
テナードラムっていうのがあるんですよ。
あ、なるほど、本当に
小太鼓が
ほうほう、
5個ついてるんですね。
ほうほうほうほう、
雷様みたいな感じで、
うんうんうん、
腹の前に、
うん、
で大体30キロぐらいあるんですけど、
はは、やば、
うん、それをこう支えて歩かなきゃいけないんですけど、
はい、
普通に30キロ持つらいいんですけど、
うん、
30キロ前にある状態で、
うん、
体まっすぐしなきゃいけないんですよ。
確かに。
なんでこの腹筋と、
うん、
この肩の部分にこう引っ掛けるんですね、フックみたいに。
はいはいはいはい。
なんでなんか2箇所ぐらいにめちゃめちゃ負荷がかかるんですよ。
うわ、
腰と腹筋と肩かな。
はいはいはいはい。
でそれで何時間も歩いたりとか その正しいまっすぐの姿勢を保ちながらで演奏するんで、僕はこのマーチングをやったことで完全に腰をやりました。
そこからなんだ。
そこから僕で18歳ぐらいからずっと腰痛持ちです。だから
ねえ、加藤君腰悪いもんね、はい、
そうなんですよ。これをやったからだと思いますね、僕腰が痛い。
なるほどね、
はい、
でもさ、あの加藤君のさ、その、
はい、
太鼓叩いてる動画ってさ上がってないんだっけ。
はい、なんか前一回やりましたね。
あったよね、はい、あれ動画では上がってない。上がってる。
いや、なんか、いや、動画というか、なんかの企画でやったんですかね、記事かなんかの。
ねえ、なんかはい、うちにさ、一回その、多分、撮影でさ、太鼓買って、
はいはい、
加藤くんがさ、多分遊びでさ、パラパラ叩いてたんだけど、そのパラパラ叩いてる感じで、すでに、この人上手いなっていう、要するにその素人じゃないなっていうね。
まあまあまあ、うん、部活でね、やってたぐらいですね。
そう。すごいんですよ。はい、これ、ちょっとどっかで、ね、披露できる機会あったらいいですね、
はい、披露することもないですけどね、
うん、
まあね、マーチングの、うん、まあ、打ち方がね、ちょっと 技術というか、なんかまあコツがある叩き方ではあるんで。
そうですよね、
はい、
うん、
なんか普通のこの、なんていうんですか、和太鼓みたいな叩き方というよりは、
うんうんうん、
しないみたいな感じで、テコでやるんで。
おお、なるほどね。
親指と人差し指で挟んで。
あー、なるほどね。
下の、なんだこれは、薬指とかで、
はいはいはい、
押してあげると。
はあ、じゃあこれ、
なんてい
う、変な話、この力はあんまり使わないんですか、叩く自体の。
力は全然使わないですね。反動を戻すっていう。
はあ、なるほどね。
打って上がったやつをまた下に戻すっていうのを連続をするんで、
はあ、
指をずっとカチカチカチカチ動かしてるって感じですね。
はあ、いやでもそれはもう本当に疲れそうやね、でも言うても。
はあ、腕はね、あんま疲れないですよ。
腕疲れないの？
はい。
いやー、しんどそうよ。
やっぱりね、腰ですね、僕がやったのは。はあ、は
い、なるほどね。
なんであんまりいい思い出ないです。
確かにね、ここまで聞くとね。このね、ね、
マーチング好きなムミンさんには申し訳ないですけど、あんまりないんですよ。
はあ。
まあでも部長をやったんですけど、
はいはいはい、
この部長をやったのも僕、順当に部長になったわけじゃなくて、
はいはい、
3年生のこと副部長だったんですよ、僕もともと。
はい。
パーカッションってあんまり部長にはなんないですよ。
へえ。
言うてマーチングの音のメインってやっぱ管楽器なんで。
ああ、なるほど、なるほど。そういうことね。
はい、
はい、はい。
やっぱ管楽器の調整とかもできなきゃいけないんで、部長って大体管楽器の、
うん、
まあトランペットとか、その辺がなるんですけど、
うん、
まあ部長がなんかね、なんかちょっとヘマをしたのかな。うん、でもヘマっていうほどヘマじゃないんですけど。
はい、はい、はい。
それで、その、講師の先生がブチギレて、
うん、
お前もう部長やめろっつって、
うん、
やめさせられて僕が上がったんですよ。
はぁ。なるほどね。
で、そのタイミングでなんか、そのステージドリルっていう、まぁ、あ、ちょっと上から見るんじゃなくて、
うん、
舞台上で見る。
うん、
いや、前後だけの、こう、ドリル演奏というか、こう、動いて演奏するやつの、
うんうんうん、
なんか大会みたいので、
うん、
なんか1位を取ったんですよね、そのタイミングでだけ。
う
ん、だ僕が部長の瞬間だけなんか、表彰してもらって。
おうおう。いや、でもそれは
そいつめちゃくちゃかわいそうだったんですよ。
いや、でもまあまあ、それも、はい、まあちょっと、いや、それは立派よ、でも言うても。
そうなんだ。表彰の時に部長として出てきたのが僕。
ああ、なるほど。
で、やっただけで。
ごめんなさい、1位っていうのはさ、どこの規模で？
なんかでも、そのステージドリルっていうやつの、
うん、
まあ全国大会みたいなやつですね。
やばいじゃん、それ。
ただ全国大会しかないですよ、それ。確か。
そうなんだ。
地区大会がないのかな。はい。
でも、
もう本当のマーチングの全国大会っていうやつは、
うん、
ちゃんとその地区大会、うん、
2、3
個あるのかな。県の大会と、
うんうんうんうん、
地域の大会と、
うん、
地区の大会と、全国大会みたいな。いや、その全国大会を目指してみんなやるんですけど。
なるほどね。
僕の代はだから行けなかったですね。
ああ、なるほど。へえ。はい、
まあでもそれだけですけどね。でもそれはどっちかというとそいつはかわいそうだなっていう気持ちが大きかったですけど。
なるほどね。いや、優
しいね。めちゃめちゃね、むやみやたらに降ろされただけですから。
でもさ、他の高校というか他のチームはさ、はい、女性いるんですよね。
はい、あ、います、います。
となるとそのさ、いわゆるそのさ、うん、高校を超えた恋愛みたいなのには発展しないんですか？
あ、僕一回ありましたね。
ほら！
他の学校のこと。
素晴らしい。
はい。
しかもまあね、言うてかっちゃんキャプテンなわけだしね。
キャプテンというのがまあまあま
あ。うん。ああ、なるほどね。あ、いいですね、でもそれは。
あんまりいい思い出はないかもしれないですね。
はあ、なるほど。腰がね。
そう、あと、そう、あと、うん、その講師の先生とかって、
うん、
めちゃめちゃ感情的な人が多いんですよ、基本。
でもさ、それでもさ、当時結構、そうして結構みんなそうだったよね、なんか当時の先生。
でも今もそうなんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、なるほど、なるほど。確かにそうかもね。は
い、もう感情だけでっていう、もう腫れ物みたいな。何で切れるかわかんないみたいな。
うわぁ、あったわ、でもそれ。
そういう先生が多いんで、
ね
え、そういう世界だと思います多分。
なるほどね、なるほどね。
まあ、体育会系でも多いとは思うんですけど、
うん、
こういうのもね、
そう
感覚の世界なんで結構。
いや、はい、おっしゃる通りですよね。うん、
あと意味が分かんない子も絶対いるんですよ。その音の違いとかが分かんない子とかって、
う
ん、めちゃめちゃキレられても、
そう、
ね、何言ってるか分かんないっていうのもあるんで、
ね、そうよね。
だからね、そういう理不尽にキレる講師っていうのはめちゃめちゃ多いと思いますよね。
なるほど、なるほど。
吹奏楽よりもしかしたらこの体を動かす分若干あるんじゃないかなという。
はいはいはいはいはい、
はい、
なるほど。
走り込みとかしてましたもんね、普通にスタミナをつける。
はー、確かに。あのさ、はい、吹奏楽も吹奏楽でちゃんとさ筋トレみたいなのもやってるんだけども、なんかさ、はい、やってるイメージがあってですね、多分マーチングはそれ以上ですよね、はいはい、多分ね、その
そうですね、
普通に体力使うからっていう意味でね。
はい、あのマーチング、あの吹奏楽で基本的にホールとかね、
うん、
で音をやるんで、
うん、
言うてそんな大きい音を出す必要もないんですけど。
あ、なるほど。
要は外でやるんで。
なるほど。
マーチングって多くはなんで、トランペットとか吹く子も多分めちゃめちゃ大きい音を出せるようにならないとい けなかったりとかで、結構ね大変だと思いますけどね。
いや、かなりでしょうそれ。
だ、いい思い出な。まあ別に部活としての楽しさというかね、
うん、
同級生とかとは楽しむってことはありましたけど。
ああ、なるほど、なるほど。
ねえ、そんな別にマーチングだからっていうのはあんまなかった気がする。夏休みとかもなかったですからね。夏休み、冬休み、
底辺やね、それね。
冬休みは本当に正月ぐらいしか休んでなかった気がする。
はあ、いや、それさ、マジでさ、あの強豪校の野球部とかサッカー部と全然遜色ないぐらいだね。
ああ、まあ練習とかはそう
かもしれないですね。練習とか
別に強いわけでも何でもないんで、
はあ、悲しいな
精神性だけのやつなんでね。
はあ、なるほどね。
そうなんですよ。
いや、でもそれなんかあれだ ね、あの、うん、ちょっと体育会系といっても全然過言語じゃないよね。
まあでも体育会系かもしれないですね。
ねえ、いや、ちょっとそこは、そこら辺初めて知ったわ。
すいません、本当にムミンさんには、
う
ん、
いや、本当にそうだね。うん、
嫌な方しか残ってないかもしれないです、うん、
いやいやいや、 ね、
共学でね、一緒にやってたらまたちょっとね、
うんうん、
そういうのもあったかもしれないですけどね。
うんうんうんうん、うん、
もし聞いてる方で今後マーチングをやるという方がいらっしゃったら、共学のところでね、うん、
確かにね、
やっていただいた方がいいかもしれないですね。
いいですね、
はい、
あとまあ腰にも気をつけましょう。腰にもね、
腰はね、まあ、うん、あまりパーカッションやらない方がいいですね。
うん、
はい、
そうね、
管楽器やりましょう。
いいですね、
はい、うん、はい、というような感じでラジオ言うてる間に言っちゃってるでは、うん、リスナーの皆さんからのお便りを募集しております。おもころく時代のメールボックスからお送りください。またコーナー関係なく普通のお便りもどしどしお送りください。
はい、お待ちしております。
はい、言うてる間にエンディングトークでございます。
はい、
はい、前長島さんがニトリでいいものあったら教えてくれということで、
うん、
いくつかメールが来ておりますので、はい、ちょっと読ませていただきたいと思います。
はい、
はい、お名前、ピーチョさんから、
うん、
私がおすすめするニトリの商品は猫ちゃんが入る用のポケット付きブランケットです。肌触りも良く、うちの猫ちゃんのお気に入りです。何よりポケットに入っている姿がもう可愛くて可愛くて、キャップの猫ちゃんが毛布にくるまるのがお好きでしたらぜひというね。
はい、
はい、というのと、まあ、ほずみさんから、
うん、
この方もね、ペットが入れる膝掛け。
あ、本当。
はい、こちらも、
なるほど、
おすすめしております。
はいはいはい、はい、
ちょうどいい膝掛けを探している際に出会いました。
うん、
といっても私は学生一人暮らしでペットを飼う余裕もなければ、何よりペット不可の賃貸に住んでいるので入ってくれる存在はいないのですが、うん、イマジナリー猫が入っているという体で使って癒されています。
うん、
長島さん、可愛いらしい、猫ちゃんたちとお住まいですので、こちらの商品で猫ちゃんたちと暖を取るのも素敵だと思ったので推薦させていただきますと。
ね
え、はい、
これ、
長島さんにはね、ペットが入る膝掛けを、
うん
う
ん、
はい、おすすめされてるんですけど、
はい、
どうですか。
はい、これね、もうめちゃめちゃいい意見で、しかもさ、僕だけじゃなくてこうね、うん、僕の猫ちゃんのことも思ってくれてるっていうのが、うん、もう何より僕嬉しかったですと。で、
うん、
これ実はですね、DM でもいくつかもらって、この膝掛けで、
ああ、
ちょうどね、それ確かね、12月なんかとにかくですね、その時にニトル行く機会があったんで、もう結構前なんですけれども、
はいはいはい、
行ったんですよ。うん。行ったら、うん、すでに売ってなかったんですよ、店舗には。
へ
ぇ。うん。
でもネットとしてはこれ
人気商品なのか。ネットでまだ買える？
うん、全然あるっぽいですね。なんだ、値下げして
る。全然買える。あら、ほんと。はぁ、い、いや、これいいね。ほんと、値下げしてる。めっちゃいい。
うん。まあちょっと、寒い時期がね、
うん、
終わりかけてるからって意味合いなのかもしれないですけど。
いや、いいですね、これ。あ、改めてい
いな。売り切っちゃってるとか売り切っちゃってるのかも。
そうかもね。
まあ、あと、N クリックボックスっていう、ね。
はいはいはいはい。
組み立て型のカラーボックスと
か。はいはいはいはい。そうね。
はい、皆さんからいただいてるので。
いいね、なるほど、ね。
どうします？じゃあ、ベッドが入る、膝掛け。
いや、僕、あのね、すごい、ケチくさいこと言うとですね、
はい。
EC で買うとさ、1万1000円以上じゃないと送料無料にならないっていうのがあってですね、すいません、本当に。
はい、はい、はい。
で、お近くのニトリに行く際に、あったら買います。ただ、そこでなかったら
ちょっと申し訳ない。ないんじゃないですか？
あのね、なかったの、この前もなかったですね。この前もなかった。
じゃあないでしょ、多分。
あのね、とはいえ、考えてみたら、もう一店舗、お近くにニトリあったわと思って、
はい、うん。
そこ行く機会にあったら、ちょっと見てみます。
じゃなかったら買わない。
買わない。
買わない。だってなんならだって他のやつと買うついでにネットで買えばいいわけじゃないですか。
でもね、僕ね、もうほぼ買ったかな、もうね。すいません。
もう買い尽くしたかも。じゃあなんで聞いたんですか。
いや、ちょっとこれあれよ、違うよ、これあれよ、もうちょっと。
え？
え？確かにね。いやいや、違う。
え？
ノン。そう。お店にあったら全然買う気がないですよ、実際。そう。お店になかったのは大きいですよ、実際。すいません。全然そんな、僕そんな無視するっていう話じゃない。そんな聞くだけ、情報だけゲットしようとかって、そういうことじゃなかったから。
いや、だってこれからだって冬が終わって、春のね、ものとかも買うことがあるわけじゃないですか。春物にしていくわけじゃないですか。はいはいはい、家のものも、
うん。
だったら別にね、そのタイミングで早めに買っちゃっても。
うん、あ、そうね。でも春物でなんか買うものあるかな、
うん、でも冬物はとりあえずしまうんじゃないですか。
そうね、そうね。うん。いや、ただなんか僕、ニトリだとさ、結構そのさ、収納系とか、そう、家具系を揃えてたから、うん、
はいはいはい。
特にそのシーズン問わずのものが結構多かったですね。
はいはいはい。
うん。だから春特有のものがあるかな、うん、うん。
まあ特有じゃなくてもね。
うん。そうね、そうね。そうそう、そういうことだけど。うん。
じゃあもう何もいらないってことですか、じゃあ。
いや、でも、結構すいません。いや、でもね、僕、でも、とはいえ、僕、ニトリでめちゃめちゃ買ったから許しても。
いやいやいやいやいや、その後に言ってるからね。いやいや。そうか。なかなかないですよ、そんな。
そうね。
ねえ。
うん。
ちょっと難しいかもしれないね、じゃあ。
うん。
今後はもう、じゃあ送って、もらわなくてもいいって感じですかね。
まあ不定期でね、不定期で。
不定期で？
いや、その、
まあ、新商品が出たら？
あ、そうね、それもあるし、あとまあ、とはいえさ、情報としてはさ、情報としては買っちゃうもニトリ好きだしさ、まあ、情報としては助かるじゃないですか、僕も買っちゃうも、うん。
いや、でも、
ちょっとそういうね、
情報だけもらってもね、いやね、今後は、買わないかもしれないという体で送っていただければ。
すいません。
はい。まあこんな感じですかね、じゃあ。
う
ん、
そうね。
まあよかったら買うという、あったら買うという。はい。わかりました。では、来週も、
言うてる前に、
行っちゃってる